小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今月のゲストは鉄道ホーム改善推進協会副会長の今野博美さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今野さんも視覚に障害がおありですけれども、先週は今野さんをはじめ視覚障害者の方が何を手がかりにしてどのような点に注意しながらホームを歩いているかということをお聞きしました。まあ、駅のホームには危険な点がたくさんあることが改めて分かったんですが、事故防止のための対策が必要だと、まあ、我々感じるわけです。そんな中、今野さんは鉄道ホーム改善推進協会の副会長をお務めですけれども、この会を設立されたまずきっかけから伺いましょうか。
はい、私は家内も視覚障害者でして、はい、
あ、そうですか。
私と同じように視力がゼロなもんですから、はい、そういう友達なんかも視覚に障害のある人たちが多いんですけどね。今横浜のとある私鉄の沿線に住んでるんですが、その同じ駅を利用している家内の友達がですね、ある日そのホームで、線路に転落して亡くなったんですよね。
あ、そうですか。
実際にいろいろなその後の調査でですね、この駅は2つホームがあって、それぞれのホームに2線路が入ってるんですね。ってことは、内側になった側の線路っていうのは、ホームの違う相互の線路が存在するわけです。お客さんとして乗ろうと思った人が視覚障害者で、その内側に当たる側の電車の音だと思ってですね、その向こう側のホームに入ってくる電車の音を聞いてですね、もう電車が来てるんだ、急がなきゃって思ったそうなんですね。降りる階段ですからそれなりなスピードも出ます。で降りてパッと乗ったら、床がなかった。
なるほど。でそこに電車が来ちゃったんですか。
電車からだった。で運悪くですね、直後にそこに電車が入ってきたと。もうだからおそらく電車の乗務員さんのブレーキとかそういうのも間に合わないようなタイミングだったんじゃないかっていう。はい、この推進協会の活動する中でいろんな人に実際に体験談を聞くと、こういう例がとっても多くて、危ない目に本当に遭っちゃった人とか、落ちて救出された人とか、電車が入ってこなくてよかったねっていう人ですね。生きていなければ私たちの会にもその方いらっしゃらないわけですから、だからそういう方の体験っていうのはとってもたくさん聞きます。
ああ、そうですか。
はい、
だから
そういう方多いので、どういうことがきっかけでっていうのを聞く中で、2つのホームが並んだ間に挟まった線路のところでの、誤認というかね、耳で聞くだけですから、
そうですね、
もっとしっかりちゃんと聞けば南蛮線の何行きとかね、細かいことを言うんでしょうけど、やっぱり朝の忙しい時は、視覚障害者の方も朝忙しいのは同じですからね、ついっていうことはあるみたいなんですよね。
そうでしょうね。そういったことが一つきっかけになって、この鉄道ホーム改善推進協会を作ろうじゃないかっていうことになったと。
そうですね、はい。
でこの活動目的とか、
はい、
あるいは具体的に活動している内容とか、その辺ちょっとご紹介いただけますか。
今まで とにかくいろんな障害者団体というかハンディキャップを持った人たちがいろんなところで危険なものをもうちょっと改善してほしいっていう要求をするね、そういう活動っていうのはずっと行われていたんですけれども、はい、どうもその人たちの集団だけでどうこうなるような問題ではないだろうということが一つありますね。で、例えば駅のホームって公共的な場所じゃないですか、
はい、
でも例えば道路、うん、横断歩道とか、
はい、
信号とか、
はい、
あれも公共ですよね。
そうですね。
でそうすると春と秋に、
うん、
交通安全週間
あります
ってやってるでしょ。
はい、やってますね。
でテント出して、
はい、
自治会の人がなんか立って
そうそう
安全に子どもたちを渡すとかね、
はいはい、
でなんで駅でああいうキャンペーンを具体的に市民を巻き込んでやってないのかなって。
ああそうか、
駅員はその交通安全週間に合わせてですね、
うん、
啓発を、まあ、マイクで喋って駅に放送はしてるようなんです、ポスターも貼ってるようなんですけれども、はい、でもそこで止まってるんですよ。だから駅員もあそこに立つ、できることならね自治会とかね、
はあはあはあ、
地域の人もね、
うん、
駅のホームに上げて、
うん、
でいろんな人見回ると危ない人いっぱいいるじゃないですか、酔っ払いとか。
そうそうですよ。
そういうのも、それから我々のそういった、まあ、我々は人数が少ないんで頻度が少ないかもしれないけど、
ええ、
そういう人を一般的にみんな見守っていればね、我々が何か危険な思いになった時に駆け寄って、うん、ちょっとちょっとちょっとっていうようなことができるんじゃないかな、
う
ん、
そうだね。
でホームは長いから、
うん、
100メーター200メーターぐらいの中に3人とか4人とか5人とか目の届く範囲ごとにね、
ええ、
人を配置して安全運動みたいなことをやったらいいんじゃないかなって思うのはなぜだろうって思ったら、
うん、
やっぱりホームが危ないって誰も思ってないのかな、
うん、
でそういうなんていうんですかね、意識の問題のズレが、うん、いろんな事故とか、我々のトラブルとかにつながってるんじゃないかなっていうことで啓発をしたいと、うん、駅も危ないんだよっていうことね、
うんうんうん、
車椅子それからベビーカーいろんな人が使ってるわけですよ、お取り調べも含めて。で、視覚障害者もそうです、
はい、
でただ残念ながら立ち上げたのは私視覚障害者を中心としているので、どうしても今は視覚障害者のことしかわからない人が多いんだけど、本当はこの、名前にもあるようにね、
うん、
どこにも視覚障害って名前ついてないんですけども、
はい、
つけたくないんです本当はね、視覚障害っていう名前をね、
うん、
まあ、でも視覚障害者がその立ち上げのきっかけになったっていいんじゃないかなっていうことで、もっと鉄道のホームが危ないんだよっていうことをみんなで知って意識して安全に使おうっていうことを全国に広めたいっていう意識を持った回なんですね、
うん、なるほどね、
はい。
でいろんな啓発するためのセミナーとかいろんなことがあるわけですね、
はい、まずホームの安全について考える時間を持ちませんかっていうセミナーを繰り返しやっています。
ほうほう。
でここには、
ええ、
国交省の人を呼んで、
ええ、
数値的な裏付けですね、何年度から何年度にかけてどういうホームがどういう事故があっただとか、それからホームドアの、普及率についての話をしてもらったりとか、
はい、
それからホームドアは、まあ、とてもお金がかかるものなんで、もうちょっと新しい技術で安くホームドア作れないかっていうようなことの取り組みについての紹介があったりとかね、そういう最前線で決してね市民以外のその鉄道の専門家の人たちが、バリアフリーについて考えてないわけじゃないんだよってことも勉強してほしいんですよね。だから相互に歩み寄っていかなければこういうことって、うん、改善されていかないと思うんですよ、
うん、
なので、私たちはできる限り鉄道運営者といってもなかなかその鉄道会社さんはなかなか手を挙げてくれないので、ホームドアを作っているメーカーさんに来てもらった。でこの業者さんが来た時には、業者さんとしてはですね、うん、どういうホームドアを作ったらいいかっていうのを常に考えている人たちなので、生の私たちの声を聞いてくれるんです。
なるほどね、うんうん、ニーズをね、
ニーズを
ね、うんうんうん、
で聞いた上で作りたいと、はい、後から言われるのは困ると、
なるほど、
いうのを一番強く感じている人たちですよね。
あ、
でそういう人たちの例えば、日本信号車っていうね、もうこれ JR も含めいろんな鉄道会社の保安システムを全部管理して信号関係、これをやってる会社は埼玉に工場があってですね、でそこに ロープ式の上下可動柵っていうのをテストで運用していた時期がありまして、そこをみんなで見に行ってですね、ああでもないこうでもないってね、現場のそれを作った本当の設計者の方と一緒に意見交換をする時間を作ったり、あとは相鉄っていうのは私の住んでる家の近所の施設ですけれども、そこの自動券売機とか自動改札とかを納入している会社がですね、高見沢サイバネティクス社っていう会社があるんですが、これ長野に工場があって、そこにも上下可動と、これは棒のバーをですね上下に動かして、ホームドアを作りましょうってことを考えている会社で、この会社のところにですね、やっぱりみんなで見学に行って作ってる本人たちと話をしたりしてね、意見交換をしたりするっていうことなんですね。で、そういう機械を作るにあたってはどうやってそれを調べるかというと、今冬とですね、春先に鉄道技術展とかですね、ホームと空港の設備についての展示会っていうのを幕張メッセでやっていたりするんですよ。いろんな展示会がある中でね、こんな展示会があるのかって言ってね、で、まあでもそんな展示会に行くのは普通は業界の人だけなんです。
そうでしょう、
ね、我々みたいな市民が行くようなところじゃないんです、
うん、
ですが今年の、春に行われたその空港と鉄道のですね設備の展示会に行ったらね、
はい、
ホームドアを手掛けてる会社がね4社ぐらいあったんですよ。
ああそんなにあるんですか、
はい、びっくりしました私たち。ホームドアってまあいわば視覚障害者にとっては自分たちのために作ってくれるのかと思いたいぐらい、いろいろ便利なものなんですけど、
すごく助かるもんですもんね。
ただそれ一つを入れると、うん、どうやら視覚障害者に限らず、
うん、
全ての人に役立つものであるっていう認識が、
うん、
高まってきているということの表れじゃないかと思うんですけどね、でそのホームドアを、手掛けて新しいタイプのホームドアを手掛けてるものの中にですね、左右に、水平にバーが動くですねホームドアっていうのを見つけたんですよ。で普通ドアってこう、埋まってますけれども、棒だけが左右に動くようになってて、で先端部分は縦にこう接続つながってるような感じですね。はしごを横に寝かせたような形で左右から開いたり閉じたりするような、そういうようなホームドアで、まあ、走行費がとても安いと。
あなるほど。で
これなら普及に拍車がかかるんじゃないかっていうことをそこの社長さんがね、
うん、
提案してたものなんですけど、
そ
ういう展示会に行けばですね、
うん、
次つながるんですよ。私たちの会でどうぞ宣伝してくださいと、技術の術を思うところを話してくださいというのをやってね、そういう機会を作っていたりもします。
なるほどね、
はい、
それはやっぱり今野さんたちが一生懸命足使っていろんなところ行ってるっていうのもね、
そういうことなんですね、
で情報収集にはやっぱりそういうこと必要ですもんね。
そうです。で、
うん、
運動は運動でもやっぱり今時代は違うし、要求だけど、はい、もうたくさんこう紙に書いて要望書とか言って提出して回答を求めてどうのこうのって言ったら、やっぱり机の上だけのお話になっちゃうじゃないですか。
確かにそうですね、
はい、
うん、
でそういう運動はもうコリゴリなんですね、うん、それで改善されてれば 今頃はもういい安全な駅になってるはずなんです。
立派な社会になってます今頃ね。
そうですね、
うん、
でそれができなかった理由はなぜかというと、やっぱり意識のズレだと思うんです
ね、はいはいはい、
やってる側と利用してる側のね、でそこをコンセンサスを取るテーブルっていうのを何かの理由で作るには、
うん、
そういう開発中のものだとかについて、うん、まあ、メーカーからもうメーカーが最初からね、
うん、
バリアフリーな対策をしているものを納入した分には鉄道会社さんは何も言えないですから。
あ、そうですね、
そのまま使うしかないし、いいものに越したことはないわけです
よ、うん、
で、見積もり出して金額はいくらですっていう中にもそのバリアフリーの金額が入ってるわけです
よ。あ、なるほどね、
うん
うん、
でそういうようなことを構造的に変えていくのも改善推進の一つかなというふうに考えてます、
うん、
はい、
まあいろいろお話聞いてきましたけども、その、はい、結局はまあホームの転落しないように、
はい、
転落防止のための対策ということで言うと、
はい、
なかなかそのホームドアっていうのは進まないよ、うん、これはコストがかかるからねっていうこともあるし、まあ、ただ鉄道ホーム改善推進協会では駅の施設の安全対策を強化する以外にも、まあ、ホームの事故防止のためにできることがあると考えているということを伺ってますけども、
はい、
実際にはそのどんなことを お考えですか。
そうですね、ええ、とにかく意識の問題なので、ね、
はいはい、
皆さんが、だ視覚障害者の人も含めですね、
ええ
含め、ホームを安全に使うにはどういうマナーのありようがいいのかっていうことを、マナーの問題ですね、考えたり、それから、そういう人でもホームが安全じゃなきゃ困るよっていうような意識をもっと小学校のうちから、ちっちゃい時から、
うん、
教えていただけるような社会づくり、まあ大それたことかもしれないけれど、だからさっきの話に戻りますけれど、その交通安全と同じように、
そうですね、
交通安全ほら幼稚園の子たちにも教えてるじゃないですか。
そうそう、
でああいう啓発ってホームもやったらいいと思うんです
ね、う
ん
う
ん、
そりゃそうだ、同じようにやるべきですね、
同じように、
うん、
そうそう、
確かにそうですね、やっぱり社会全体の意識改革が必要だと、
そうなんです、
ということになりますね。
危ないんですあそこは本当に、
さて来週は、みんなができるホーム事故防止のための心がけについて考えていきたいと思っております。ゲストは鉄道ホーム改善推進協会副会長の今野博美さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、 小鳩は kobato アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。